防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
三原です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
皆さん、第1回目と2回目防災どんぶり聞いてもらえましたか？
私聞いたよ。なかなかうまいことできとったよな。
うまいことできとったな、あれやっぱり編集が上手よな。
今日は何の話だっけ？
前回の昔の南海地震の話をしよった時に、マグニチュードのことを言おったらようわからんやって言おったよな。
わからんかった。
何がわからんのだろうか。
あのな、宝永時代の南海地震がマグニチュード 8.6 だったとか、安政時代の南海地震のマグニチュードは 8.4 だったとかって説明してくれたんやけど、数字で言われてもどれぐらいの地震だったかっていうのがイメージできんかった、でマグニチュード 8.4 ってどれぐらいの地震かとか、マグニチュード 8.4 と 8.6 との違いとか、そういうのを説明してください。
はい、確かに分かりにくいわな。まずマグニチュードって何を表すか知っとで？
地震があった時にニュースとかで、地震の規模を示すマグニチュードは 5.4 とかっていうような言い方しようよな、でよく聞く言葉に震度っていうのがあって、その震度っていうのが各地の揺れの強さを示すとっていうのは分かるんやけど、マグニチュードが地震の規模を示すって言われても、それが被害の規模のことなのか、それとも揺れの規模のことなのか、っていうのがちょっとようわからんかって、なのでこの放送を聞いてくれよ世界中の皆さんのためにも、ちょっと詳しくマグニチュードについて説明してもらえるかな。
世界中の皆さんに何語で説明しようか。
プリーズスピークインアワベン。
わかった。まあアワベンで説明するじゃん。
説明してよ。
地震の規模っていうんは、被害の規模でも揺れの規模でもない。
両方違うんじゃ。
でその地震自体の大きさのことを言います。
地震の大きさ。
そう、もしも、今ここの真下の地下でマグニチュード6の地震が起きたとする。ほんだら、まあここはものすごくよう揺れるよな。
真下やけんな。
でも遠くの例えば北海道とかでマグニチュード6の地震が起きても、徳島ってごっつい遠いけん、ほとんど揺れんよな。
そうやな。
でも、どこで起きてもその地震の大きさ、マグニチュード6っていうのは変わらんのよな。
あー、なるほど。特定の一つの地震の大きさを示す数字。
そう。
阪神淡路大震災と平成12年の鳥取県西部地震っていうのは同じマグニチュード 7.3 って調べた時に書いてあって、両方とも直下型地震、同じ直下型地震っていうふうに書いてあったんやけど、確かに地盤の硬さとか他のいろんな条件のせいで被害の程度ってものすごく違うかったなっていう印象があって、これがほんなけん同じマグニチュード 7.3 っていう数字でも、その被害の規模でも揺れの規模でもない地震自体の規模を示す数字っていうことを示す、表しとっていうことやね。
そう
で、宝永南海地震はマグニチュード 8.6、安政南海地震はマグニチュード 8.4 って説明してくれたんやけど、 これってマグニチュード 8.6 とか4っていうのは大きい地震？
うん、ごっつ大きい地震。マグニチュード8以上の地震っちゅうのは、うん、まあ、日本でも10年に1回ぐらいしか起きんって言われてます。
はい。
でマグニチュードって1違うと、うん、例えば7と8の違いって言うたら、
うん、
エネルギー、その地震の持っとるエネルギーっていうのは32倍違います。
で
32倍に違うと、
うん、
まあ、例えば6とマグニチュード6とマグニチュード8の地震のエネルギーの違いっていうのは1000倍、
うん、
約1000倍、
うん、
だからマグニチュードが2違うだけで地震っていうのは大体このちっちゃい方の1000個分のパワーを持っとるっていうことになります。
へー、じゃあ安政時代に起きた南海地震っていうのは阪神淡路大震災の32個分よりももっと大きい地震だったってこと？
そういうことになります。ちなみに次に来る南海地震っていうのはどれぐらいの規模になると思うね？
昭和南海地震がマグニチュード 8.0 って言ったけん同じぐらいかな。
うん、ファイナルアンサー？
じゃあ 8.3。
はい、ファイナルアンサーですか？
ファイナルアンサー 8.3。
はい、残念です。
次
の南海地震は、うん、昭和の南海地震より大きくて、
うん、
8.4 っていう予想がされてます。
あ、惜しかったです。私
ちょっとやな、
うん、
ちょっとでも 0.1 違うだけでもだいぶ違うけどな。
あ、そっか、
うん、
じゃあ数字は惜しいみたいやけど、
うん、
あんまり惜しくなかったんやな。
そうやね。
南海地震っていうのは震源の場所って毎回同じ場所で起こるようで、
うん
うん、なけんマグニチュードの大きさが違うかったら、
うんうん、
それって直接被害の大きさの差につながるっていうことになるんかな。
そう、そういうことです。大きな津波が来たりとか、
うん、
倒れる建物が多くなったりとかするかもしれんよな、
うん、
余計に。だから昭和南海地震と同じようにはいかんっていうこと、
うん、もっとすごい被害が出るってことじゃん、うん、
で思っとかなあかんな。
うん、何年か前にな、
うん、
デイアフタートゥモローっていうな、
うん、
災害パニック映画見た、
うん、
ニューヨークのビルの合間を、
うん、
ものすごい津波みたいな大きな高潮が入ってきて、
うん、
人々が逃げ惑いようシーンがあったんやけど、うん、なんかこんな風なことが起きたりするんかな。
そうだな、あっこまでビルの高さまではこんかもしれんけど似たようなことが起こったりするんかな。
でも人の身長よりは高い津波が来たりする
そうやな
ってことやな。
3メートルとか4メートルとかって言われよけん怖いですよね。
怖い。今晩夢見そう。
まあ浮き輪して寝てください。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺にして、メインの防災どんぶりに移りたいと思います。それでは、レポーターの坂東さんお願いします。
お願いします。
今回はですね自衛隊の訓練にお邪魔をしてきました。陸上自衛隊の第13旅団、これ広島にあるんですけれども、その広島の陸上自衛隊からですね徳島の方の訓練でお越しいただいてました、木原幕僚長という方のお話を伺ってます。
この収録なんですけれども、現在海上自衛隊の輸送艦国崎の上で収録をさせていただいております。まず最初に陸上自衛隊第13旅団、こちらの部隊についてご紹介いただけますか？
はい、13旅団と申しますのは、司令部が広島にございます。広島の海太地というところにございます。そして任務としまして中国の5県、これを担任するということで、ございます。で各県にそれぞれ部隊がそれぞれ配置をされております。まあ、本来であればその中国5県を担任ということになっておるんですけども、大規模な震災の場合はよその地域にも出かけるということで、南海地震、東南海地震の際には徳島県を一応担任するというのを基本の的な計画としております。
今回の訓練では海上自衛隊との連携ということを、はい、で実際にこの訓練が実現したわけですけれども、はい、海上自衛隊も広島の方に本部があるんですか、はいはい、
そうですね、広島市の隣の船に海上自衛隊の基地がございますので、はい、そこでうまく連携をして、そこでもう船の上にですね、陸上自衛隊の隊員や装備品が乗って、こうやって移動してきたということでございます。
広島の方で陸上自衛隊と海上自衛隊が合流をして、はい、船でこちらの方に移動してくると、
はい、まだいろいろと今検証しているところでございますので、はい、実際にはその広島で乗るのがいいのか、あるいはどこかで動けなくなって違うところから乗るか等々、今から検討していかなきゃいけない部分はたくさんあるかと思います。
今回この徳島県で行われた訓練、これはどういった内容のものなんでしょうか。
これは第13旅団はですね、東南海、南海地震が発生した場合の対処といたしまして、一昨年そして昨年と、初動対処、そして、応急的な救援活動という分野について訓練してまいりました。で、本年度につきましては応急的な救援活動のうちですね、海上機動、今回このような船でですね、はい、海の上を移動をしてきて、そして陸上からは救援に行けない地域、そこに部隊を進出をさせてですね、救援活動を行おうと、そういう訓練をやって、それが実際にできるのかどうか、あるいはそのデータを取るといった検証を目的として今回実施しています。
具体的に言いますと、徳島県の南部、東南海、南海地震ということですので、今海陽町というところを舞台にして訓練を今回行っていただいているんですが、そちらに向けてのですね、まあ、道路が寸断すると、津波なんかで寸断するということなんですかね。
まあ、津波でありますとか、はい、山崩れ、土砂崩れといったものをいろいろとまあ想定できますし、はい、それから私阪神淡路でも見ましたけれども、やはり地割れといいますかですね、そういうのもございますから、はい、安心はできないだろうと思っております。今回は海上自衛隊の輸送隊ですね、こちらと共同で行いまして、陸上自衛隊の部隊を輸送艦によりましてですね、徳島県の南部の方に移動をさせまして、大型のヘリコプター、そして中型のヘリコプターを利用いたしまして、隊員でありますとか部隊、これらを被災地の方に向かわせる、あるいは被災地から救急患者さんでありますとか被災した方々をですね、ヘリコプターで救出をしたりということを考えています。現在使ってますこの輸送艦にはL キャップと呼ばれるものがあります。
L キャップ、
はい、この L キャップというのはホバークラフトですね、はい、このホバークラフトが 2台装備をされていまして、はい、この L キャップを利用いたしまして、輸送艦から車両と部隊、これを同時に陸上の方へ上陸をさせて救出に向かうという訓練を考えています。そしてまた帰りに必要な人たちをですね、救出を要する人たちをこの L キャップでこの船の方に収容をして、主要の治療をしたりですね、あるいは避難をしたりということを想定をした訓練としています。
この今 L キャップという話が出ましたけども、はい、このホバークラフトというのはその車が積めるぐらい大きいものなんでしょうか。
そうですね、はい、カーフィールドは言いませんけども、大きな戦車でも運べるような、船で50トンくらいは運べるというふうに聞いております。
車をですね、はい、こちらの方に船から上げていくというお話をされましたが、はいはい、これはどれぐらいの規模で今回訓練を実施した
か。今回はですね、はい、まあ、我々の単位では1個連隊が参加しているんですけども、そのうちの1個中隊程度かと思います。いろんな車をですね、今回一応乗せておりますので、はい、なかなかの表現はしづらいんですけども、はい、例えばブルドーザーでありますとかですね、ショベルカー等々の車もありますので、はい、その車の種類によって数とも変わってくるかと思います。
今回ヘリコプターも使われたということなんですけども、はい、大型のヘリコプターっていうのはどれぐらいの規模のものなんでしょうか。
今回のヘリコプターは大型のヘリコプターと中型のヘリコプターが訓練参加しております、はい、大型のヘリコプターにつきましては、昨日ですね、九州の熊本から徳島の方へ推進してきまして、こちら今日朝から訓練に参加しております。このヘリコプターは大きな車両をですね、はい、2両ぐらい積み込めたり、人員としてはもう40名以上の人員が乗れるようになっております。
かなり大きいもの
そうですね、はい、
これは陸上自衛隊の中でもかなり大きい方なんでしょうか。
そうですね、陸上の自衛隊の持っているヘリコプターの中で一番大きなヘリコプターでございます。
一番大きいですね、はい、こういった訓練なんですけれども、南海地震を含む大規模な災害、具体的に言いますと例えば首都直下とかですね、東海地震、こういったものに対してはですね、今回東南海、南海地震で想定をされているようなあらかじめ定められた支援計画というものはあるんでしょうか。
はい、我々の方では首都直下型、それから東海地震、南海、東南海地震といった大規模な震災はですね、もちろん対処計画というのを作成をしております。でこれは旅団の上級部隊であります方面隊でありますとか、その上の、まあ、陸上自衛隊ですね、これでもそれぞれの計画が準備をされております。陸上自衛隊全体として全国的に部隊をどのように運用するかといったことも含んだ計画ができております。 これらの計画は国の計画ともですね、はい、一貫性を持たせるためにですね、中央防災会議の見積もりでありますとか、それらを使用いたしまして計画が作成をされております。
実際に災害が発生した場合に陸上自衛隊が出動するまでのその期間、当然要請があるかないかということもあるかと思うんですが、はい、要請があった場合ですね、どれくらいの時間的なスパンで出動ができるようになっているんでしょうか。
全国の陸上自衛隊の各駐屯地にはですね、はい、初動対処部隊というのが待機をしております。命令がありましたら1時間以内にはそれぞれの部隊を出発できるように準備をしております。
これは夜中でも。
はい、夜中でもです。はい、いつでも1時間以内に出てます。
1時間以内ですね、
はい。まあ、その他に今要請があった場合というお話でしたけれども、はい、要請がなくてもですね、これは大変だというような大規模な災害でありますとか、そういうのが生起した場合にはヘリコプターが飛んで上空を確認をしたり、状況を確認したりですね、あるいは偵察活動とも自主的に行えるようになっております。
今回の訓練の中でですね、医療的な訓練を新たに取り入れられたと伺っておるんですけれども、はい、それをご紹介いただけますか。はい、
今回はこの船を利用しだしましてですね、はい、この船の中に医務室がございまして、はい、で今回は海上自衛隊の医官、お医者さんが乗っておりまして、はい、でそこに陸上自衛隊の衛生科の隊員とですね、共同しまして、そこで治療をしようと、こういう訓練をしています、うん、でこのために、先ほど紹介しましたヘリコプターで、研究患者さんを運んでくる、あるいは先ほどのホバークラフトの L キャップで、人を運んでくる、でそれをこの医務室で治療をし、そして、まあ、必要に応じヘリコプターで大きな病院を運ぶ等々のですね、訓練を考えております。
先ほど木原幕僚長のお話の中でですね、阪神大震災の時のお話がありましたが、はいはい、木原幕僚長ご自身が阪神大震災の時にも支援に参加をされてた、少しそのあたりのお話をご紹介いただけないでしょうか。
まあ、正直なところ私も日本の大都市がですね、あれほど壊れてあんな目に惨状になるのかなとちょっと信じられない気がしました、最初は。しかしながら大規模な地震の割にはですね、大混乱もなく、なんか先生と言ったなという気もいたします。近年の諸外国のですね、災害が発生した時の状況等を報道で見ますと、暴動が起こったり略奪行為が起こったりと耳にしますけれども、そういうこともなくて非常になんか良かったなという気は一つしています。これはやっぱり日本人のですね、意図みたいなのがあったのかなという気が一つしております。
国民性ということですね、
はい、やっぱそういうことがなんかものすごく重要な気がします。やっぱり日本の国民そのもの、それぞれの各人の方、あるいはその地域の方々のなんか団結というんですかね、そういう共同するとか協力し合う、まあ、そういったのがやっぱ根底にあって、そういうことにならないのかなという気がしますね。
ありがとうございました。自衛隊の初動対応って1時間以内、夜中でも1時間以内やで出発するやで言ったよな。すごいよな。
すごいよな。全員が出勤したわけじゃないだろうけん、
そう
感謝っていうの、
うん、感謝は感謝だろうな。
感謝におる人もみんな1時間以内にはもう出発できる体制まで整えれるっていうことよな、うん、すごい。
地震後1時間以内ってしょうだろう。
何しようかな。
何しようだろう。何しようだろうな。割れたお皿とか。
びっくりして飛び起きて、うん、しばらくは、まあ幽霊が収まってからな、うん、しばらくは呆然としとうかな。
そうだろうな。
うん、
まあ、家族がみんな無事だったとしても、うん、1時間後、何だろう。何しようだろう。考えれんよな、なかなか。
津波の来る地域とかだったらもう避難は開始してないと、っていうかもう避難し
終わって高いところに上がっとうな、うん、
そういう心配がない地域の人は、うん、お家におるかな。
そうだな。あんまりすぐに避難所に行くっていうことも阪神・淡路の時になかったみたいやけん、多分家でおって、うん、何しようんだろう。つい不思議よな。1時間後って何しようって今思ってる。
もうあれかな、お隣の人たちとこうびっくりしたな、怖かったなとかいうも終わってまた家に戻っとうかな、うん、1時間後だったら。
割れたお皿とか掃除しようんだろうか。
こんなことまでできる。
だけどまあ家片付けなんだろうけど、なんだろう、 これぐらいしか思いつかん。まあ僕の場合は防災センターにもすでに駆けつけよう最中と思うんだけどね。
ほんま、そうそう、どの道通ってくるかもう決まってる。
決めと決めと吉野川渡ってでも、
うん、
来ようかなってと思ってます。
なるほどな、うん、
今日も防災丼ぶりで満足してもらえましたか？
お腹いっぱいです。
よかった。じゃあ今日はこれで
ごちそうさまでした。また聞いてね。
この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.lg.jp bousaic@mail.tokushima.lg.jp までお寄せください。